はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね。まあ、今だ万座にいるんですけど、マイクのね、やり方が分かって、嬉しくて、動画撮りまくってんですけど、ちょっとね、ここで撮りためとくと、3月忙しいんで、なんかちょっとね、気持ちが楽になる、感じがあって、ちょっと本当に、結構忙しいのが結構ね、2月から続いててね。まあ、今これ撮ってんのは2月27なんだけど、3月も忙しいよなーみたいな、ちょっと追い詰められ感があったんだけど、案外この漫座で、俺動画撮りやすいぞってことになり、ちょっとこう仕事が進むのが嬉しいかなって状態ですね。でね、まあ、こうフリートークというか、こんなことあったよ、あんなことあったよ、みたいな話いつもしてんすけど、まあそんな何もない日もいっぱいあるのよ。だからなんか、特に話すことねえなってことも正直いっぱいあって。で、そんな時のために、ああ、これ話したいな、みたいなネタを僕は常にストックしてて、で、ちょっと、今日はストックやろうかなと思ったのね。で、それが、だから、どの箱にもなんか、これだけで動画は作れないけど、ちょっとフリートークぐらいちょうどいいかな、みたいなサイズの話題をいくつか僕持ってんのね。で、今日紹介したいのが、これね、まあ、これ結構、どうかな、役に立つ気がするんですけど、大人になって、てから読むとめちゃくちゃ面白くて深い童話5000っていうのを紹介したい。でさ、まあ、童話というのか児童文学といった方がいいんですかね。うん。このジャンルって多分児童文学ってことになるんだけど、さ、要はね、その小学校低学年高学年とかで読むように書かれてんだけど、で、実際その時も読んでるはずのものもあるんだけど、いや、これ大人になったらめちゃくちゃわかるぞ、みたいなさ。で、あれとは違うからね。いわゆるこのクレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲、あれは名作だと思うし、だけどなんかドラえもんのさ、スタンドバイミードラえもんドラ泣きみたいな、なんかこう、その子供向けのムービーで大人を泣かせに来る感じは僕は、もういいかなって感じ、触笑してんすよ、僕は。うん。で、それじゃないの。それじゃなくて、なんていうのかな、だから、いや、これ大人になって、でもう一回読んだ時にうーわーって思う感じの作品っていくつかあって、その5つで、まあこれもう知ってるよっていうのも多いと思うんだけど、まずはもうこれはもう皆さんこの話題だと絶対出る鉄板でもあるんだけど、ミヒャエル・エンデのモモね。で、このモモに関しては多分大人になってどころか僕多分人生で3回ぐらい読んでて、1回中1ぐらいの時読んで、で、20代で読んで、で、30代でもう1回読んでんだよ。だけど40代でもう1回読まなきゃなぐらい、あれは普遍的な話で、で、その時間泥棒に時間奪われていった結果社会変わっちゃうみたいな話なんだけど、これ実はエンデの遺言っていう本があってね。で、実はエンデは、あれは、その時間っていうそのアナロジーを使ったんだけど、実はあれお金の話なんだよって言ってんだよね、円ではね。で、そのお金だけがその時間が経つと価値が増えるものなんですよ、あらゆる財の中でね。すべての消費財っていうのは基本的に時間が経てば価値は落ちるじゃないですか。パソコンだって劣化するね、食品だったら腐る、自動車だったら古くなる、家も古くなる。だけどお金だけが利子っていう形で価値が増えていくじゃないですか。そこにそのフェティシズムっていうか、その物心化っていうんだけど、マルクスの言葉でね、それが起きて、で、人が人間性を失っていくのはやっぱりお金というものの魔力なんだっていうのを、時間というメタファーで あの書いたのがモモだって言ってて、ミヒャエル・エンデがね。で、あれってだからそのあの物語って非常に多義的なんで、あそこから時間についてももちろん学べるし、現代社会についても学べるし、お金についても学べるし、めちゃくちゃいいっすね、あれはね。次がね、これオズの魔法使い、めちゃくちゃいいっすよ。僕はなんかね、その図書館にあるタイプの絵が多いタイプのさ、ちょっとこう文字も大きくて読み仮名ついてて低学年でも読めるタイプのオズの魔法使いを僕は小学校低学年で確か読んだのね。で、なんか映画とかにもなってたじゃない。で、そうミュージカルがね、すごいなんかあれですごい跳ねた子役の人がアメリカにいるらしいんだけど、で、なんかそういうものっていうかさ、で、その冒険してさ、その、なんだっけ、勇気を失ったライオンと、心を失ったカカ、脳みそを失ったカカシと、勇気を失ったライオンと、心を失ったブリキミのおもちゃを道連れに、そのカンザスの子供、ね、女の子なんだよね、あの、ドロシーっていう主人公が、で、なんか、竜巻で飛ばされちゃうぐらいから始まるんじゃなかったかな、確か。で、そのエメラルドの国ってのがあるよと。で、そこに向けてね、その3人の仲間を引きね、に出会い、で、その3人の仲間の話を聞いて、一緒に困難を乗り越えながらエメラルドの国に行くんだけど、こっからが僕大人になって読んで、こんな話だったのって思ったのが、あれ、エメラルドの国ってないんだよね。で、要は、その、ハリボテなのよ。うわー、ユートピアだーみたいに言ったら、その、これだから世代によってわかんない人も多いけど、あの、貧乏ちゃまの家ってわかります？まあ、わかんないか。その、お坊ちゃまくんっていう、その、コロコロコミックの漫画に出てくる貧乏ちゃまっていう人がいて、その人は貧乏なんだけど見えっ張りだから、その上も下も洋服が、前の部分だけが洋服で後ろの部分が糸なんですよね、っていう、そういう人がいるんですよ。で、貧乏ちゃまくんで、貧乏ちゃまくんの家は豪邸に見えるんだけど、全部ベニヤで、で、そのベニヤで深いベニヤの裏に犬小屋みたいなのが建ってて、それが本当の家なんですよ。で、エメラルドの国って貧乏ちゃまの家なんですよ。だ、結局エメラルドの国なかったねっつう話なの。で、ここで話は終わんなくて、最後カンザスに戻るんだけど、その一番重要なパートを僕がちゃんと読めてなくて、大人になってあ、こんな話だったんだなってのは、要はね、その旅を通して、そのブリキは心を取り戻すんですよ。で、その3人ともそのエメラルドの国に行けば、心や勇気や脳みそ取り戻せるっつって、そこを目指していくのね。だけど、で、ドロシーは多分家に、カンザスに帰りたいでよかったんじゃなかったかな。まあ、それぞれ4人とも目標があって、それぞれ違うね。で、なんだけど、その、エメラルドの国、嘘だったじゃん。脳みそ手に入んないじゃん。家に帰れないじゃん。勇気も心も手に入んないじゃんと思ったら、あれ？待てよと。この旅をすることで、あれ？僕勇気があるかもしんないっつってライオンが言うんだよね。いや、俺頭働かせれてるかもってカカシが言って。あ、なんか、今嬉しいみたいな。ブリキのおもちゃが言って。だからその旅の目的地に、目的のものがあるんじゃなくて、旅自体がその人を成熟させるってことがもうすでに報いなんだよって話なんだよ。かなりよくできた話で、俺こんな話だとあんま思ってなかったから、大人になって読んでめちゃくちゃ良かったです。三つ目、これは結構なネタなんだけど、ガリバー旅行記。これスウィフトっていう人が書いたね、ガリバー旅行記。まさにその図書館にその置かれてる絵が多いやつのバージョンって、結局なんか小人の世界と大男の世界に行って でかい人に囲まれて怖かったとか、自分がでかいものとして捕まって怖かったみたいな話 と思うじゃないですか。実はあれ、その後があんのよ。ちゃんとスイフトバージョンを読むと。で、これがすごいんだけど、馬の国に行くの。で、スウィフトは結局彼の結論って何かというと、人間ってのはもうクソなんだと。で、馬こそが高貴な生き物だから、その、馬の国に行くと、あまりにも馬の人たちっていうか、馬たちが高貴な考え方を持っているがゆえに、人間の世界にある、その貧富の格差とか戦争とかってもう人間ってやばいっすね、みたいな。だから、で、スウィフトって人は、実は、なんかね、ヨブ記の一節があるんですけど、私は生まれてきた日を呪うっていう一節があるんですね。ヨブ記にね。それを生涯大切に財布の中かなんかに入れて、これが私の人生だっていう人なんですよ。結構、その、まあ、遠征的って言っていいのか、もうなんか、この世に絶望した人が書いた物語なの。ガリバー旅行記って。つまり人間が嫌いでしょうがないんですよ。人間界とか人間とかが、スイフトって。だから、案外ガリバー旅行記って、実はあれ、その、児童文学どころか、その、R18 なんじゃないかなと俺は思ってんだけど、ちょ、興味ある人は読んでみると面白いと思う。はい。四つ目は、ナルニア国物語ですね。やっぱり、これも僕人生で3回ぐらい読んでて、中学の時読んで、で、大学生の時もう一回読んで、社会人になってもう一回読んだかな。そんなですけど、もう一回今読みたいかな、やっぱり。やっぱあれぐらいよくできた話ってなかなかないんで。で、最後の審判とかも本当によくできてて、ね、異教のさ、神みたいのが出てくるんだけど、その異教の神に誠実に仕えた人、誠実な心で、その、異教の神に仕えた人は天国に行くんだよね。で、横島な心でアスランに仕えた人は地獄に行くんだよね。これって実はキリスト教の救済論を根底からひっくり返すようなことを、実は児童文学の中で、ね、C.S. ルイスやってて、これもだから R18 かも実は知れないっていうね。で、5つ目は、これも予想できた人もいると思うけど、フランケンシュタインですね。これもすごいっすよ。本当にすごい。で、これ天才だと思う、これ。本当にあの時代にこれが書けたっていうのは本当に天才だと思うんだけど、女性ですよね。ちょっと名前パッと忘れちゃったけど。で、だからこれ確か本当に若い、なんか20歳だか10代とかで書いたとかじゃなかったから、ちょっとビビったんだけど、その女性がね。で、フランケンシュタインって結局その、まあ、いわゆるそのさ、藤子不二雄の怪物くんのフランケンシュタインみたいなネタがあったりとか、ハリウッド映画のフランケンシュタインもあるけど、なんか頭にネジがあってとか。でさ、あれってすごいコミカライズされてるし、実はあのフランケンシュタインという物語の本質を何も捉えてなくて、結局あれってなんか悲しい話、めちゃくちゃ悲しい話なんですよ。めちゃくちゃ悲しいんで読んでみてください。だから一番近いで言うと、フランケンシュタインに一番近い、その現代の作品は、あれですね、スティーブン・スピルバーグの AI ってわかります？カルキンくん？カルキンくんじゃないわ。そうそうそう。シックスセンスの男の子が主人公になってて。で、結局その、自分はロボットなんだけど、そのお母さんを慕っていて、でもそのお母さんに見捨てられるという、まあ、まあ悲しい話なんですよ。AI も。でも、フランケンシュタインはもしかしたらもっと悲しい話かもしれないっていうぐらい、ちょっと涙なしに読めないような作品で、実は、すごいっすよ。はい。だから、なんつうの、本当に今に至る、さ、その、現代をも包み込む SF の普遍的なテーマをあの時代に、あの若き作家が書けたってのが、もうちょっと奇跡に近いっていうか、なんかそのね、考古学でオーパーツっていうのがあってさ、それはさ、その、 文化とかね、その文化とかって基本的に直線的に進歩していくんだけど、その得意点として、なんでこんなものがこんな時代に作れたのか分かんないみたいな資料のことをオーパーツっていうんですけど、フランケンシュタインもある種のオーパーツだなと僕は思ってる。あの5つともめちゃくちゃ面白いんで、あのぜひぜひって感じですかね。大人にこそ読んでほしい。モモ、オズの魔法使い、ガリバー旅行記、ナルニア国物語、フランケンシュタイン。これ全部、だから、その、いわゆるこう、あの、ちょっと、児童文学化されたバージョンじゃなくて、本当の原点の方を読んでほしいんですけど、原点を読むことにこそ意義がある作品と言ってもいいんで、映画とかじゃなくてね。はい。原点がすごい作品でもあるということで、童話というか、まあ、児童文学5000、ご紹介しました。それでは聖書研究いきたいと思います。タイトルがですね、理論で世界を切るのではなく人間という実態を見るというタイトルになります。ヨブ記の6章の28節というところです。こういう箇所ですね。今ぜひ私の方に顔を向けてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない。これはエリファズね、テマン人エリファズの因果応報理論を浴びせられるわけですよ。まずはね、あの最初のゴングカーンってなって、でいきなりヨブはそのエリファズの因果応報パンチを食らうんでね。でヨブが、今度はヨブのターンでヨブが反論するんですよね。だからもうあれって梅田サイファーだから、ヨブ記って梅田サイファーなんで、でヨブという R 指定が反論するんですよね。で、それ何かっていうと、君たちは私の苦しみが全く分かっていないし、私が神の前に罪を犯した結果によってこれが起きているわけではないのを全く分かってないっていうことをヨブは反論するわけね。で、この一節って結構僕すごいなと思ったのが、その私の方に顔を向けてくれってヨブは叫んでるわけ。28節で。で、この叫びの意味はすごい重いなと思うんですよ。で、僕その2章とか3章とかで、そのヨブの友人たちは最初のに3日間自分も衣を破って一言も発せずにヨブと共にいたっていう箇所があって、で、それはその友人が友人として、じゃあ自分にできるかと思うとなかなかできないことだよねっていう評価をしたじゃないですか。で、友人たちは最初はただ黙って寄り添うことでヨブにエネルギーを与えたが、いつしかヨブという現実の人間ではなくて、自分の脳内にある教義とか教助、ドグマとかね、教理とか、そういうもので世界を切り始めたんじゃないかって僕は思うんですよ。で、世界を理論で切り始めると、私たちは実体であるところの人間を見失うんですよね。で、ヨブはそれに対して人間を見てくれっていうふうに叫んだんだと思うんですよ。で、これっていろんなことに言えると思うんですよ。だから、ね、LGBT とかもそれこそさ、その強固な反対派の人がさ、その聖書には男と女しかいないんだから LGBT なんていう人はいないんだっていうことまで言う人がいるらしいんだけど、それはもう科学的にはちゃんちゃらおかしくて話にならないっていうのはまず、まあ 大前提としてあるんだけど、でもそれってさ、それ仮にそれを除いたとしても、やっぱり人間を見てないじゃない、現実を見てないじゃない、目の前にいる、その目の前にいるゲイの当事者の人にそれ言えますかって話だったりするわけじゃない。で、あのプルタルコスの罠、プルタルコスのベッドみたいなのがあって、これちょっと、いつも忘れちゃうんだけど、その、あのギリシャ神話に、そう、プルタルコスのベッドみたいなやつがあるんですよ。神台か。で、それ何かっていうと、あるギリシャ神話の神が、ベッドを作りましたよと。そしたら、そこに寝る予定だった人が、そのベッドよりも足が出てたんだって。足の方が長かったんだって、はみ出てたんだって。そしたらその神は、ベッドの方を増築するんじゃなくて、足の方を切りましたとさっていう話があるのよ。で、そこから、プルタルコスのベッドみたいな、 ね、言葉が生まれるんだけど、でまさにその男と女しかいないんだから LGBT なんていいのらいないんだっていうのは、まさにそういう考え方じゃない。現実の人間の目の前の人間を見ずして、自分の脳内で世界を切り分ける方を優先してるわけじゃない。でそれってちょっとやばいよねって話があって、で、まあ、僕自身も本当に人間を見る必要があるなと思うんですよ。かくいう僕自身もね。でホックシールドっていう人の壁の向こうの住人たちっていう本があってね。で、それは、その、要はさ、ホックシールドって、UC バークレーだったかなの教授で、感情労働っていう言葉を作った、まあ、アメリカのもう、すごい社会学者、有名な女性で。で、この人はリベラルな考え方で、トランプ現象とかマジで意味わかんないって思ってたの。で、なんでニガーは出ていけとか書き込みをできる人たちはまともな神経であるはずがないから、ちょっと調査に行こうって言って、テネシー州だか、そういうその南部、ディープサウスと言われる南部の、まさに福音派の教会に行くような家族のところに、ホームステイしに行くんですよ。で、そうしたら驚くべきことに気づいたのは、その人たちがもうかつて出会ったことがないほどに善良な人たちだったことに驚くんですよ。で、同じ人が夜中にニガーは出ていけという書き込みをしてるんですよ。これ面白くないですか？で、まあ、その、ホックシールドの話は、まあ、ディープストーリーっていう話になっていく。まあ、今、ここで説明する余裕はないんだけど、でも、それも、ホックシールドのその社会学が面白いのは、やっぱ現実の人間を見に行ったことだよね。で、同じようなテーマで、バンスっていう人のヒルビリーエレジーっていう本も同じようなテーマで、まさにその、没落する白人の中産階級っていうのを一括りにせずに、その人、一人一人に向き合ったときに、彼らの、物語が見えてくるんだよね。あるいはサシャ・バロン・コーエンっていう人が撮った続ボラットっていう映画があって、これもまさにトランプ現象を内側から見ていった時に、その人たち自身も主観的には追い詰められた愛すべき人間なんだっていうことが分かっていくんですよね。で、その一つ一つはやっぱり自分の反対側にいる、まさに壁の向こう側にいるかもしれないが、その人の言ってることで世界を切り分ける前に、その人自身、人間を見ようよっていう呼びかけだと思うんですよ。で、ヨブの友人たちはそのヨブという人間を直視するっていうのを最初はできてたんだけど、やっぱりできなくなったからこそ、ヨブは私の顔を見てくれって叫んだんだよね。で、まあ僕たちはやっぱりこう人間を見るってことをすぐに忘れちゃう生き物なのだから、目の前にいる人をクリスチャンかクリスチャンじゃないかとか、自民党支持者とかそうじゃないかとかね、日本人なのか在日コリアンなのかとかね、そういう属性とか富裕層か貧困層なのかとか、そういう属性とかで人を見るんじゃなくて、目の前の人を目の前の人として見るって、その案外口で言うほど簡単なことではないからね。だからこそこういうことができる人間になっていきたいし、まさにイエス・キリストという方はこういうことができた方だったんじゃないかなと僕は類推するんだよね。なんでやっぱり理論で世界を切るのではなく、人間という実態を見るっていうことができる人間にね、僕もなっていきたいなというふうに思ったという、そういう分かち合いでございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。